STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は平取町茅野茂二部谷アイヌ資料館館長の茅野茂さん。今日の講座は挨拶の2回目再会の時の挨拶についてお送りします。
イランカラプテ茅野茂です。今日は挨拶の言葉の2回目に入るんでしょうかな。
イランカラプテ吉田真理子です。そうです、今日はレッスンに挨拶の2回目になります。再会の時の挨拶についてお話ししていただきます。では早速例文の解説から茅野先生どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ここでニシパヘという言葉があります。ニシパというのはその時によって物持ちであり金持ちでありいろいろですけども、その時によって冷やかしに使われることもあるから、ニシパと言われてうなみに喜んではいけません。そして本当に尊敬の念を込めて言う時には、心にしぱへーと、私の旦那様や私の知り合いよというふうに本当に柔らかい言葉で心にしぱへーというふうに言います。そしてこのへーというのは本当に何回もあって、吉田さんへー、山田さんへというふうに言うときにこの兵を使います。ですからニシパという言葉は私訳するとき一番難しい言葉の一つとして、金持ち物持ち立派な人というふうに言うわけですけど、ニシパというのにいろいろな意味があります、はい、その次草ぽへというのがあります。これはアイヌ語で上よっぷりというんですけど、お互いを尊敬し合う、言葉として、年下の人にでも姉と呼ぶのがこれ最も大事なこと。だから草ぽへーというのは、自分より年下の人に草ぽへーと言われたら、
はい、
なんだ私飼い主いるから見たら50も若いのに姉とはなんだと怒らないで、これは尊敬の念を持って言われるから、はい、例えば吉田さんに吉田さんへーと言ったらね、これは尊敬の念を込めて言うから怒らないで、
はい、
聞くべし。それから冬ぽへーという時、例えばうちの次男シロはそばにいるけど、自分より年下の人にでもお姉さんしばらくでしたという時に使う。そういうことでこのへーという言葉はとても大事な言葉です。しかも親しみの念を込めて言う時に言います。その次かけなくへーと、まあこれには淑女とか自分の妻のことも言うこともあるんですけど、かけまくというのは本当に上品ないろんなことで動きであり、それから、縫い物もつまり針仕事も炊事も一般的な生活態度も立派な人に女性に対して言う、このかけまくへーというのはとても大事なことであります、うん、先ほど言ったこのくゆぽへーもありますけども、草ぽへーと同じように自分より年下の人にも言う場合もあるし、もちろん自分のより年上の人に言う時には、冬ぽ私のお兄さんしばらくでしたというふうに言う時に、この言葉を使います。ですからへーを使われる時はもう本当に何回もあって親しみの念で言うということであります。それから下の方行って、エマンタネプケアキコラアナンという、あなたの教えと何ですかということがあります。エマンタ何とか、これ訳の方で丁寧に書いてありますが、エマンタネプケアキコラアナンって何しようとしておられるんですかという時にこれを使います。ケシトケシトクネプキコロカンというふうに言うんです。ですからこの言葉の使い方というのは、ちょっと低い声で宣伝しますけども、 私が書いたアイヌ語辞典1万6000語ほど入った中で詳しく書いてあります。もちろんこのテキストにもありますけども、みんなで勉強してほしいなと思っています。それでは発音の練習を一緒にしたいと思います。
この発音の練習は茅野史郎さん、貝沢真紀さん、村山留美子さんにもご協力いただいて進めてまいりましょう。
ただ大きい声で言うから一緒に言ってね。ニシパヘ
ー、ニシパヘ
ー。もう一度言うよ。ニシパヘ
ー、ニシパヘー。
はい、そのあとに草ぽへ
ー、草ぽへ
ー、草ぽへ
ー、草ぽへー。
そう、かけまくへ
ー、かけまくへ
ー。このかけまきというのは本当に大事な言葉だから、そう簡単に使わないが、大事な名誉の人とか尊敬できる人に対して言うんですよ。もう一回言いますよ。かけまくへ
ー、かけまくへー、
はい、その次くゆぽへ
ー、くゆぽへ
ー、そしてその人へまんたねぷきあきころあなん、
へまんたねぷきあきころあなん。
そう、ここでアナンのとこ伸ばしてないけれども、私が発音するともう一回言うからよく聞いてね。エマンタネプキアキコラアナンという、はい、大きい声でもう一回私が言ったと、エマンタネプキアキコラアナン、
エマンタネプキアキコラアナン。
そう、消しと消してクネプキコロカン、
消しと消してクネプキコロカン。
あまりその字読むつもりをしないで、消しと消しととも、消しと消しとちゃんとその死の字聞こえるか聞こえないかで、消しと消しとくねぷきころかん、
消しと消しとくねぷきころかん。
おお、とても上手でしょう。
アイヌ文化の紹介、先生お願いします。
アイヌ文化の紹介といったらやっぱり、衣食住の衣の方ですけども、木綿物をアイヌたちが手に入れるということは、その昔魚貝働きに行って1年働いて木綿の反物を一旦もらえるのが普通であったんだそうですけれども、
はい、
今年その一旦やると来年来てくれないんだ、だから来年来たら半分やるよと言って半分だけやって、別な布地ともに一旦やるんだって。そういうことでもう手に入れるったら本当に大変だと。だから木綿物というものは、一般的に切れるようになったのはしばらく後のことだと聞いております。それでその刺繍のことにもちょっと触れておきたいんですけども、
はい、
刺繍の最初は体に魔物が入らないように襟周りと袖口とにだけ縄を巻いた。その模様の起こりというのは、私子供の頃昭和5、6年だと思うんだけれども、母親と畑仕事に行くと小座を一枚引いて、その真ん中へ子供寝ててくるりと縄を巻きました。それが縄というのはすごい力があるからといって、自分の体に魔物が生えないように襟周りと袖周りと裾周りに自分が着るな着物に縄を巻く、はい、それによって魔物に取りつかれないという意味なんです。ですから木綿物のあの刺繍物が完成されたのは、針と糸がアイヌの手に入るようになってから、
はい、
ですから今から140年ぐらい前に松浦武四郎が二豚に村へ来た時に針と糸をお土産に置いていくんです。それほど針と糸が手に入りづらいから、 その針と糸を手に入るようになってから、襟からちょっと後ろへ、袖口からちょっと上、裾周りからちょっと上ということで、明治大正の時代の着物が一番いい着物、刺繍も鑑定されたものであります。それから先週言ったんですけど、モール、あの女性の肌着の、
はい、
あの柔らかい、あれ真夏に1週間ほどあの外の便所へドボッとつけます。私実際やったんです。やってみるとあだ名をつけて1週間出て、4日目に開いた、今日は臭いからやめた、5日目はちょっと今日は匂いが濃いからやめた、6日目開いた、1週間10日ぐらいまたまたやって開いたら直しかなってくるんです。溶けちゃう、完全に溶けちゃう。
溶けちゃうんですか。
溶けちゃうの、あのトイレ、外のトイレの中で、それを引き上げて足で踏むと、じゃあそれで凝りたから今度はあの1週間も開かないで、6日か5日か6日で開いて足で踏むと毛はきれいに取れます。それを揉んで使ったのがアイヌの一番内側に着る、モールということであったんですね。
モールの肌着を作るのは大変なんですね。
大変大変、だから自分の家の自家用のトイレにでも入れてもやっぱりちょっと匂いあるでしょ。今はもうみんなどこでも水洗だからそれできないけども、そうやって自分で実際やってみて経験しているんです、
はい、
だから肌着の作り方ね。
あのアイヌのこう着物といいますとね、ラジオの前の皆さん刺繍がいっぱいきれいに施されたものを想像すると思うんですけど、もともとはあれは袖口とか襟回りだけに縄を巻いたものだったんですね。
そうです、そうです。母親に聞くと、縄って大事な力あるんだよと。子供をこうやって遥か遠くあぜから離れるでしょ、それでも蛇が来ても魔物が来てもこの縄を越えて子供をさらっていくことできないと、だからこうやるんだよと言ってね、縄を巻いた。それがあの模様の起こりだと思っています。それでは時間が来たということですので、第2回目で終わります。また来週も聞いてね。
来週はレッスン3、挨拶の3回目、お礼の挨拶についてお話ししていただきます。
スイヌアエンコレアニ、
スイヌアエンコレアニ。
アイヌ語ラジオ講座では皆さんのご質問やご意見をお待ちしています。アイヌ語の言葉や文法、日常会話の表現からアイヌ文化に関することまで、どんなことでも結構です。身近なアイヌ語、アイヌ文化について疑問があれば、ぜひ番組までおはがき、ファックス、メールでお寄せください。はがきの場合は郵便番号 060-8705、 ファックスは011-202-7290、 メールはアルファベット小文字で stv.ne.jp、 STB ラジオアイヌ語ラジオ講座の係まで。番組で採用させていただいた方にはアイヌ語ラジオ講座特製のボールペンをプレゼントします。皆さんからのご質問などお待ちしています。